阪神の西もワンチャンあるんじゃない？
喋るよこい。
今日は非常にマニアックな話をしようと思いますんで、前回に続きまして興味ない方はまあ聞いてもらってもいいんちゃうかなと思うんですが、いや前回は全部聞いてほしいんですよ。途中からちょっと調子上がってきたんで。ただ今週はもう鼻からマニアックな話をするぞって決めてるんで、野球の話です。野球の沢村賞についてを喋ってみようと思うんですが、沢村賞というのは年間通じて最も優れた野球のプロ野球のピッチャーに贈られる賞でございましてですね、日本プロ野球の場合は12球団で1人選ぶということになっています。確かメジャーリーグはアメリカンリーグとナショナルリーグのリーグから1人ずつ選ぶんでしたっけね。まあ、そんなことでメジャーリーグはダルビッシュ投手が取るんじゃないかと言われてるんですけど、まあ、これは僕の勝手な予想ですけど無理だと思うんです。なぜ無理かという理由なんかも今日の話を聞いてもらったら分かると思うんですが、特にメジャーリーグは近年はそのピッチャーの細かい数値とかデータを見た上でサイ・ヤング賞ですね、アメリカはサイ・ヤング賞を選ばれるというものになっていてて、まあ、日本プロ野球はまだアメリカほどそんな数値やデータなんかは重視されないとは言ったものの、まあ、最近日本の沢村賞もそういったものを参考にするという傾向が出てきてるというか、まあ、日本の沢村賞選考委員の一人である堀内さん、巨人の大エースですけど、堀内さんはもっとデータを重視すべきだと、まあ、言ってはる一人ですね。ちなみにサイヤング賞ですけど、実は沢村賞はサイヤング賞のパクリじゃないかと思ってる人多いと思いますけど、実は違うんですね。サイヤング賞の方が歴史新しいんです。サイヤング賞よりも前に沢村賞というのが日本でできてるんで、実は元祖は沢村賞です。でですね、最近のプロ野球というのはパリーグの方がレベルが高いと言われていまして、僕もまあそれはそうだと思ってるんですが、まあそのレベルが高いがゆえだと思うんですけど、今年のパリーグってのは打ち合いになる試合が多くて、各チームのエースが軒並み成績を落としていてましてですね、だからつまり今年のプロ野球の沢村賞はおそらくセ・リーグのピッチャーから選ばれるだろうと言われてるんですよね。まあ、パリーグにもそのオリックスの山本君っていう、まあ、すごいボールを掘るピッチャーがいて、めっちゃいいピッチャーなんですけど、まあ、パリーグは本当にいいバッターが多いんで、もちろんそのオリックスの山本君はいい成績を残しているものの、まあ、セ・リーグのピッチャーにはちょっと成績が及ばないという状況になってますかね。で、まあさっき言いましたように、メジャーリーグのサイ・ヤング賞も日本プロ野球の沢村賞も昔はあんまり細かいデータを重視しなかったんです。だからほとんど昔は最多勝、つまり多くの試合に勝ったピッチャーが、まあ、沢村賞ないしはサイ・ヤング賞を取るという傾向があったんですけど、最近はデータ重視になったんでそうとも言えないんですよね。特にメジャーリーグのサイ・ヤング賞なんかは全然勝利数が少ないのになったっていう例がもうここ、まあ、10年ぐらい結構見えてきてるんですよね。でそれはなんでかっていうと、まあ、これはプロ野球好きな人だったらもう分かると思うんですけど、勝利数っていうのはつまり勝った試合に投げてたピッチャーが、まあ、勝利投手になるわけなんですよね。ところが0対1で負けたら、まあ、敗戦投手になりますわね。で0対1でも勝利は記録されないんですよね、負けたんで。ところが10対9で勝ったとしてもそれは勝利投手になるわけです。つまり9点取られても勝ったら勝ち投手になれるんです。一方で相手チームを1点しか取られなかったのに負けてしまったらそれは負け投手で勝利数はつかないわけなんですよね。どっちがいいピッチャーかって言うたら、それは9点取られて勝ったピッチャーよりもそれは負けたけど1点しか取られなかったピッチャーの方がそれは優秀に決まってますよね。だから勝利数ってのはそんな大事ではないという見方が最近強まってきております。 他にもですね、防御率というのは取られた点数、まあ自責点ですね、失点と自責点はちょっと細かく言うと違うんですけど、まあそれを言い出すとちょっと時間長くなるんで省略しますけど、まあ自責点、取られた点数かける9割る投げたイニング数、まあこれもややこしい話ですけど、もしもそのピッチャーが9イニング、まあ野球は9イニング、まあ延長戦抜きにしたら9イニングやりますわね。もしもそのピッチャーが9イニング掘った場合、平均何点取られるかというのを数値化した数字、防御率と言いますけど、この防御率、これ、ああ、それめっちゃ大事やんと思うかもしれないじゃないですか。もちろん、めっちゃ大事です。その防御率というのはもうピッチャーの能力を測る上ですんごい大事なんですが、これも実はですね、あんまりと言ってはなんですけど、厳密に言えば当てにならないんです。なんでかっていうと、これも、まあ、プロ野球だったらそんなに言うほど大差はないんですけど、守備のめっちゃ下手くそなチームで頑張って投げてるピッチャーと、守備がめっちゃうまいチームで投げてるピッチャーやったら、それは防御率は守備のうまいチームで放ってるピッチャーの方がよくなりますよね。まあ、プロ野球のレベルになったらそれほど大差はないんですけど、まあ、実はそういった意味で微妙にこれは差が出てくるんですよね。まあ、これも野球詳しい人だったら、いや守備下手なチームはその、まあ、エラーが多いわけじゃないですか。でエラーで取られた点数はその失点は記録されますけど、その自責点には含まれないんで、だから関係ないんちゃうのって思うかもしれませんけど、いやいやいやいや、守備が下手くそなチームってのはそのエラーにならないエラーってのも結構多いんで、なかなかそうは言い切れない部分があるんですよね。つまりだから防御率も重要な指標ではあるけど、それほど重要視すべきデータではないという見方が特に今アメリカでは強まっています。でだったらじゃあどの数値を見て判断すりゃいいのということですけど、まず一番重要になってくるのは脱三振、つまり三振をいくら取ったかという数値ですね。なぜかっていうと、三振ってのは、まあ、キャッチャーがよっぽどその、ボールを取れない、ポロポロ、弾くような下手くそなキャッチャーでない限り、三振を取れるかどうかっていうのは、もうピッチャーの能力のみに関わってくるわけですね。つまり三振というのは純粋なピッチャーのその能力なわけなんで、三振をいくら取ったかというのが非常に重要になってくるわけですね。それと同じく重要視されるのが、非本塁打ですね。ホームランをいくつ打たれたかという数値です。似たような数値に被安打、つまりヒットを何本打たれたかという数値もあるんですけど、被安打、これもあんまり当てになりません。なんでかというと、これもさっき言ったように守備の下手くそなチームやったらエラーにならないエラーもたくさん多いので被安打増えちゃいます。まあどこぞの阪神タイガースとかどこぞのヤクルトスワローズみたいな感じですね。だから被安打はあんまりどうでもいいんです。でもホームランというのは守備全く関係ありませんね。まあもちろんランニングホームランを打たれるということもありますけど、まあプロ野球でランニングホームランって年間出てもそんなん数本しか出ないんで、それは考慮に入れないとしたら、スタンドを越えていくホームランっていうのは全くもって守備に関係ありませんので、つまりホームランを何本打たれたかというか何本打たれなかったかというのは非常に重要な数値になってきます。まあこれも細かいことを言うと、そんなん言っても横浜スタジアムとかみたいに狭い球場で掘ってるピッチャー不利じゃないのかと思うかもしれませんけど、まあそこまで言い出したらキリがないんで割愛します。そしてこれはまあ最近日本のプロ野球でも出るようになってるというか、まあ今目の前に実は僕日本プロ野球の公式サイトを開けて、まあ、見ながら喋ってるんですけど、日本のプロ野球でも出るんですけど、 K/BB という数字があります。 K/BB、 これは正式名称はストラックアウトトゥベースオンボールベースオンボールレシオっていうのが正式名称なんですけど、これは何かっていうと三振の数をフォアボールの数字で割った数値ですね。あ、そうそうそう、今言うの忘れましたけど、あといくらホームランを打たれたかという数値と同時にいくらフォアボールを出したかというのも重要な数字ですね。フォアボールもまあまあ いいバッターが来たらビビってフォアボール出すってことは、まあ、プロ野球ではよくあることなんで、だからフォアボールを出さないかというのは一概にピッチャーだけの責任かというとそうじゃない面もあるんですけど、まあ、一応広く見ればフォアボールというのは別にピッチャーが良ければ少なくなるのは必然であって、つまりフォアボールの数というのも純粋なピッチャーの力量を測る値であるわけなんですね。ちょっとこれを先に言うの忘れました。てわけでですね、あの奪った三振の数をフォアボールの数で割ったらどうなるかという数値がありましてですね、この数値はあの大きければ大きいほど優秀ですね。つまりあのたくさん三振を取った数割る少ないあのフォアボールで割るんですから、それはこの数値は高い方が優秀なわけなんですね。でなんでこの K by BB、まあ、ストラックアウトトゥーベースオンボールレシオが重要なのかというと、さっき思った方がいると思うんですけど、いやいや脱三振の多さは確かにそれはピッチャーの数値を測る上で重要かもしれないけど、打たせて取るピッチャーっていますよね、世の中に。三振は全然取らへんけど、その代わりゴロをたくさん打たして、まあ、ゴロとかあとフライですね、フライをたくさん打たして打たせて取るタイプのピッチャーって世の中にはいるやんけってね、思う方いらっしゃったと思うんですけど、全くその通りです。ただそういうピッチャーの場合、まあ、フォアボールを出さないことが結構重要だったりもするんですよね。し三振の多さだけではそのピッチャーの良さが分からんやんけっていう、まあ、だからその打たせて取るピッチャーの場合、だからそういうピッチャーの良さを測るためにこの K by BB という数値が出ましたし、同じく似たような指標に WHIP っていう WHIP WHIP という数値があるんですけど、この数値は何かっていうと1イニングあたりにランナーを何人出したか、まあ、つまりフォアボールプラスヒット数割るイニング数で、これウィップという数字があるんですけど、まあこれもそうですね。だからまあそれはもちろんヒットを打たれたとかフォアボール出したりしてランナーをあそこですか、だからそのいくら0点に抑えたとしても、まあ、昔の松坂みたいにフォアボールとかしょうもないヒット打たれてランナーをたくさん出してる選手っていうのはどうしても球数が増えるわけですよね。で球数が増えたら選手の、まあピッチャーの交代する期間が早まってしまうので、それだとまあ中継ぎピッチャーというかまあチームに迷惑をかけてしまうんで、いくらランナーを出さなかったかという数値、これがまあウィップというまあ、数値があるんですね。まあでもこの K by BB といい、この WHIP といい、僕は完璧な指標だとは僕思ってないんですよね。というのもまあさっき言いましたように、打たせて取るタイプのピッチャーっていうのはある意味で自分のチームの守備力に結構左右される面があって、つまりは某阪神タイガースみたいな下手なチームやと打たせて取るタイプのピッチャーってこの K by BB とか WHIP の数値が上がりがちですし、あと昔の松坂とか野茂英雄みたいにフォアボールとかいっぱい出すけどでも結局最終的に0点で抑えるし、1試合150球とかもう下手したら200球近く掘っても完投するっていう、そういうタフなタイプのピッチャーもいるんで、これもどうかとは思うんですけど、まあまあまあこういった数値も重要になってきます。あとそして先に触れるのが遅れましたけど、だからその球数をたくさん掘ったらその交代する期間が早まるやんけって今言いましたけど、あと投球回ですね、何イニング掘ったという投球回数、実はこれも結構沢村賞争いに重要な数値になっているというわけで、まあ、ここまで結構数値の話をしてきましたけど、その数値をもとに今の日本の沢村賞は誰がふさわしいかということを喋っていこうと思うんですけど、ついですよ、つい1ヶ月くらい前まではもう巨人の菅野選手がもう沢村賞間違いなし、もう菅野が沢村賞当確と言われていたんですね。メジャーリーグもそうですけど、今年の日本プロ野球は試合数が少ないんで、その少ない試合数の中で巨人の菅野智之は、現時点で13勝1敗 1試合にしか負けてないんですよね。で13勝していましたですね。で13勝という数字はもちろんダントツトップなんですけど、2桁勝利しているのが阪神の西の10勝が、これが2位なんですよね、を大きく引き離して13勝なんで、もうこれは菅野間違いないやろって思われてたんですけど、菅野まあ開幕からその13連勝したんですけど、この前の試合負けたんですけど、菅野ちょっとここ 1,2 試合ぐらいで、いや 2,3 試合ぐらいでボッコボコに打たれてるんですよ菅野。まあ、だからダルビッシュみたいなもんですよね。ダルビッシュもあの終盤まではすごい調子よかったのに、ダルビッシュも終盤に結構打たれてしまって、それでいろんな数値を悪化させるんですけど、その結果中日の左のエース大野雄大というピッチャーがいるんですけど、その大野雄大というピッチャーに軒並みいろんな数値を逆転されてるんですね。まあ、大野選手っていうのはまあ中日の左のエースで今9勝5敗なんですね。だから5敗もしてるんですけど、ただ中日は打線が強くないんですよね。特にホームランバッターがいないんで、全く援護してもらえずに、1点とか2点しか取ってもら1点や2点しか取られてないのに、チームが逆転してくれずに負けたという試合があったりするんで、まあ、9勝5敗というしょぼい数字に終わってるんですが、ですが防御率が菅野智之が 2.02 に対して大野選手が 1.92、 また投球イニング数が菅野選手が120イニングに対して大野さんが126イニングとなっていまして、しかも奪三振でも、菅野選手を大きく引き離して、まあ、128、まあ、菅野選手は113となっていまして、で先ほど言いました K by BB も大野選手が 6.40 に対して菅野選手が 5.38、 つまりは菅野選手よりもフォアボールは出さない代わりに三振は多く取っている。さらにウィップ、まあ、これももうもはや異次元なんですけど、大野選手は 0.84、 つまり1イニングに1人のランナーも出してないんですね。それに対して菅野選手が 0.88 ということで、まあまあ 0.04 の違いなんてそんなんほんまに誤差に過ぎないですけど、まあそういったところへんで菅野選手を上回ってるんで、逆にこれ大野選手がもう沢村賞ちゃうんっていう勢いになってきました。もうたった1ヶ月で逆転しちゃいまして、ただしその大野さんでも不利な数値が1個あるんですね。それがクオリティスタート率ですね。クオリティスタートをやったパーセンテージが大野さんが 76% に対して菅野さんが 88%。 これは何かっていうと、クオリティスタートっていうのは先発した試合で6イニングを3失点以内に抑えたら、まあ、クオリティスタートという数値が記録されるんですけど、それを達成した割合なんですけど、大野選手は負けてる試合って結構ボコ打たれすることが多いんで、だからまあ 76% という数値になってて、これ実はあまり よろしくないんですよ。8割を切ってしまったらちょっとエースピッチャーとは呼べないという数値になってるんで、つまり大野選手は負ける試合はほんまにボロ負けしちゃうというピッチャーなんで、ちょっとこのクオリティスタート率が 76% はちょっといただけない数値で、これだけはちょっと菅野さんよりも分が悪いかなと思います。ちなみにそのダルビッシュ選手もサイ・ヤング賞最有力と言われてたんですけど、最後の1ヶ月でもうほんまに打たれまくってしまって、今言ったような数値が1位の選手誰だっけな、ちょっと思い出せないんですけど、その選手に逆転されてしまったんですが、ただダルビッシュ選手もクオリティスタート率がですね、確かクオリティスタートを達成できなかった試合が1試合しかなくて、確かもう8割でしたっけ、もう9割いってると思うんですよ。だからその点だけにおいてはダルビッシュが有利というのが出てるんで、しかもこのクオリティスタートという数値は結構重要な数値なんで、だからダルビッシュもワンチャンあるんじゃないかなと思ってるんですが、話はだいぶ最初に戻りまして、実は阪神の西選手も実は沢村賞の可能性実はあるんです。っていうのも、まず西選手の防御率は 2.05 で、これは大野選手、菅野選手に次いでギリギリの3位です。ギリギリ3位なんですよね。でしかも勝利数が10勝なんで、まあ、これは2位ですよね。 でそんでもってですね、あの投球イニング数が実はその2人を抜いて132イニングで、これダントツ1位なんですね。やっぱり投球イニングを掘ってるっていうのはこれ結構重要な数値でもありますし、さらにクオリティスタート率が 88.9% で、実はこれは菅野選手よりもまあわずか 1% ですけどいいんですよね。でさらにウィップも 0.91 で、まあ、これはその2人には若干劣るんですけど、それでもウィップは1を下回ったら優秀なんで、これだいぶいいんで、だからまあ、あの西選手は軒並み 数値がこの2人よりまあ下回ってはいるものの、ワンチャンあるんですよ。だから西選手がもしあの最終戦とかでノーヒットノーランとかやらかしたら、下手したらこの2人逆転する可能性があるんですよね。ちなみに阪神の西選手はオリックス時代にあの小久保選手って人がいるんですけどね、その小久保さんの引退試合でノーヒットノーランをやらかしてしまうという、 そんなおめでたい試合にノーヒットノーランっていう、あのすげえピッチングすんなよおいっていう大失態、まあまあいいことなんですけどね、を犯してるんですけど、この西選手下手したら藤川球児、あの今年で引退を表明している阪神のリリーフピッチャー、まあ、知ってる人はほんまに知ってると思うんですけど、偉大なピッチャーなんですけど、この藤川球児の引退試合でもノーヒットノーランをやらかすんじゃないだろうかと、まことしやかに阪神ファンの間では噂されてるんですけど、僕も下手したら西選手そんな大舞台でノーヒットノーランやらかしちゃって、藤川球児の引退試合でまさかの藤川球児の出番なしっていうことをやらかすんちゃうかなって思ってるんですけど、あのこういうのって噂をすればするほどほんまに怒ってしまいそうで怖いですよね。ちなみに藤川球児選手は今阪神の監督をしている矢野選手、まあ矢野捕手ですね、キャッチャーの矢野さんの引退試合で9回に登場してきて、まあ、その時キャッチャーは城島さんなんですけどね、あの本来は9回2アウトを取った時点でキャッチャー城島から矢野に交代して、あの最後試合を締めて、あの矢野監督胴上げして引退っていうプランがあったのに、あのなぜかその試合だけ藤川球児超絶不調で、9回ワンアウトからランナー2人出して、あのワンアウト 1、2塁になって、あの当時横浜ベイスターズにいた村田修一っていうホームランバッターがいるんですけど、その村田修一に逆転スリーランを打たれてしまって、あのその結果矢野さんが出てこれずに、矢野さん引退試合で出番なしという悲惨な試合をになってしまったということがあって、まあ藤川球児が矢野さんの引退試合をぶっ壊したという伝説があるんですけど、下手したら今度藤川球児さんの引退試合をこの西さんにぶっ壊されるという懸念が、懸念でもないんですけどあるんですけど、どうなるんでしょうかね。ちなみにこれもちょっとあの話をしている最中で思った方いると思うんですけど、阪神の西選手っていうのは典型的な打たせて取るピッチャーなんですね。だからつまり奪三振数は非常に少ないんです。このさっき言ってるその大野さんや菅野さんに比べたら三振は全然取らないんですよね。その代わりフォアボールの数も少ないですし、あと守備が下手くそな阪神タイガースにおいて、この西さんは守備が非常にうまくて自分で取って守るという選手なんですね。だからその西さんみたいな打たせて取るピッチャーってのは、あの守備が下手な阪神タイガースでは非常に不利にもかかわらずいいピッチングをしてるんで、まあ、その辺ちょっと考慮してほしいなと思うんですが、んーでも阪神の西選手、あの最終戦でノーヒットノーランでもやらかしたらこれ大逆転あるかもしれないと思ってるんで、だからまだまだ目が離せないです、日本の沢村賞争い。まあアメリカでは僕ねダルビッシュ選手も取ってほしいなと思うんですけど、ちょっとダルビッシュ選手はまあ今日言ったような話の内容から厳しいんじゃないかと思いますし、あとまあ菅野選手はどうせ来年大リーグ行くでしょうし、まあ菅野選手に僕は正直阪神ファンですけど沢村賞取ってほしいなと思うんですけど、ただ現状今日話したような数値の上では大野選手が取ってもいいんじゃないかなと思います。ただし僕はクオリティスタート率 がすごい大事と思ってるんで、ちょっとその辺はどうかなと思います。あと終盤だった気づいたんですけど、僕はあの K by BB と言ってましたけど違います、あの K スラッシュ BB でした。これ今パソコンで調べながらちょっと喋ってるんですけど失礼しました。あのストラックアウトトゥベースオンボールベースオンボールレシオですけど、これ K スラッシュ BB でした。そんなわけで非常にマニアックな話でしたが、来週からがまた普通の話しますんで、また聞いてください。今週のしゃべる横井でした。
しゃべる横井。